イエス様の例え話を私たちは聞き続けております。今朝もまたイエス様が語ってくださった例え話から主の言葉を聞きたいと思います。特に今日は13章44節から45、46と続いているその例え話を中心にして神様の言葉を聞いてまいります。44節そして45、46のところには2つの同じような例え話が書いてあります。一つは、天国は畑に隠してある宝のようなものである。そしてもう一つは、天国は良い真珠を探している商人のようなものである。この2つを語られています。このようにイエス様が似たような例え話を2つまたないしは3つ並べてこう語られるということはよく聖書に出てきます。この2つをでは比べてみて共通しているところを見ますと、初めの例え話では宝物、宝、そして後の例え話では真珠、この両方とも大変価値のある値打ちの高いものが出てくるということであります。そして共通していることは、それを手に入れるために持ち物を全部売り払ってそれを買うこと、そういうところがこの2つの話に共通しております。何かこのあたりのことを、この例え話は特に言おうとしている、イエス様は伝えたいメッセージがここにある、共通しておるところですから、そうでありましょう。この例え話を理解するためには、まず天国が一体何かということを、ずっと聞いておりますけど、何かということをもう一度確認したいと思います。このマタイによる福音書の中で、何度も、もう私たちも最近何度も天国は何々のようなものであるという例えを大変多く聞いております。そして天国というのが何を意味しているのかということが、やっぱそこを間違えると、分からないと、せっかくこのイエス様の語られているこの例え、教えがよくわからないということになります。で、今日私たちの、常識というか感覚、私たちは天国というと、死ぬことと関係づけて受け取っている場合が多い。死んだら行く場所と、死んだら天国へ行くとか行かないとか、そういうような話をしますけれども、聖書の中で天国ということは必ずしも死ぬとかですね、死んだ後にということとは必ずしも直接関係しているわけではない。死んだら行ける場所とかそういうところではない。天国というのは、これは何度も言ってます、神の国という言葉の言い換えだというふうに言っています。神の国とは一体じゃあどういうものなのかというと、それは神様が支配していらっしゃる場所、支配しておられるところ、支配していらっしゃる国である。神様が治めてくださっている、神様が支配し、神様の支配のもとにある国、それが神の国です。それは天国で、この世界全体もそうです。神様がお作りになって、神様が支配していらっしゃるのですから、神の国に違いない。そういうことから言えば、もうここも神の国なんですけれども、その神の国に神様のご支配が隠されている。隠された形で神様は支配をされている、支配が行われている。それが私たちの見ているこの世界です。この世の中、この世界を見て、ああ神様が支配していらっしゃるんだな、そういうことがはっきり分かるような形では現れてない。ですから信仰、神様を信じているっていうことではない、信じていない人々の中では、この世界自体が、ああ神様が支配してくださっているということは分からない。信仰のある人でも、本当にそうかな、本当に神様支配していらっしゃるのかなと時々疑問を持ったりするようなことがあるのであります。 今までは神様のご支配が見えなかった、疑ったり、戸惑ったりしてきたけれども、本当に神様が支配していらっしゃるんだな、私たちの世界もそうです、私たちの人生、自分の人生を本当に神様が心に覚えてくださって大切に守っていてくださるんだな、ということが分かったときに、そこで私たちは神の国を見た、神様が支配してくださっている、私の人生に関わって、ちゃんと治めてくださっているんだ、見たんだ、神の国見たんだというふうに言えるのであります。ですからこれは一般には、一般の人にはこの世には今隠れておりますけれども、信仰によって私たちが見ることができる、見せていただける世界というふうに言ってもいいと思います。見えないものは目閉じられているということを、聞けないものは耳が塞がれているということは、この天国の例えの前によく出てくることなんです。でそれを私たちがこの支配、神の国を見たときには、本当に生きることの喜びといいますか、今まで思い悩んでいた人生の重荷というものが本当に取り去られて、神様に対する信頼と感謝と喜びが湧き上がってくる、そういうものが神の国に入るとかですね、神の国を見る、神の国を見たということなのであります。ヨハネによる福音書ではこの神の国、その同じことをですね、永遠の命というふうに言い換えて、永遠の命というふうに言っています。そういう、本当に神様はいらっしゃるんだな、本当に神様は私のことを忘れておられなかったな、私のこといつも心にかけてくださった、私と一緒にいてくださったんだ、そういうことが本当にわかる、これは私たちの人生において本当に大事なことなんです。で、大事なことなんですけれども、しかしそれは畑に隠された宝のようなものだというふうにイエス様は言われる。この大事なものなのに隠されている、どうしてでしょうか。まずこれは宝だということはよくわかります。宝だ、宝、本当にそういうのは喜び、これを手に入れたら本当に喜びに満ち溢れるという意味では宝、神様の国というのは宝なんだ、これはかけがえのない宝だというふうに言うことがあります。私たちが神様を知る、神様の恵みを知る、神様が私たちに対して真実であるということを知る、これはかけがえのない宝であります。信仰というのはそういう神様をやっぱり知るということ。ヤコブもそうでした。創世記に出てきます。ヤコブも荒野の中で野宿をしておりました。逃げている時ですね、もう殺されるんじゃないか、みんなにもう誰も頼る人いなくて殺されると思って、もう自分の故郷から出てきて逃げていた時、野宿していた時、神様の御言葉を聞きました。あなたがどこへ行くにも私は共にいる、決してあなたを捨てない、というこの御言葉を聞いたのである。そうするとヤコブ寝てましたけど、目を覚まして、誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったというふうに言う。これを知った時のヤコブの喜びというのはどういうものでしょうか。彼は本当に自分はもうみんなから捨てられて嫌われてはみ出し者になっている、そういうふうに思っていたんです。それがそうじゃない、どんな過ちを犯しても、どんな失敗をしても、どこへ流されていくようなことがあっても、私はあなたと一緒にいてあなたを捨てない、必ずまたここへ連れ帰る、神様から言っていただいた時のヤコブというのは本当に嬉しかったでありましょう。この喜びと、またこれを知るということこそ、これが信仰であります。ですからこれをイエス様はこの信仰のことを宝、あるいは与え高き真珠というふうに言われたのは、この部分はよくわかるのであります。ところがイエス様はただ宝だと言われただけじゃなくて、畑に隠してある宝のようだというふうに言われています。 畑に隠してある宝というのはどういうことでしょうか。私たちは普通、畑に隠してある宝というのは私たちの生活ではあんまり非常になんか唐突なような思いがけないような例えです。あんまり聞いたことがない。畑に宝隠してるっていうのはあんまり聞いたことがない。何のことかというふうに思います。でしこれ私たちの国とユダヤの国では事情が違うのであります。違うのでピンとこないというふうに言えると思います。で、何が違うのかって、実はユダヤの国というのは昔からしょっちゅうですね、敵に攻め込まれています。しかも、ずっと同じところに折れないということがあったりします。何もかもほったらかして命からが逃げなければならないということは、そういうことがたくさんあったんですね。で、そういう時にお金持ちの人でありましょうか、そういう人の、そういう人はですね、逃げる前に壺の中に銀貨やって金貨を入れて、あるいは宝石とか、そういうあまりかさばらないような大事な宝を入れてですね、そして畑の隅へ隠して逃げるということがあったそうです。しかし逃げたんだけれども、逃げた先でなかなか帰ってくることができない、また捕らわれるということもありました。あるいは逃げていった途中で殺されたという人もいたでしょう。隠してあったんだけれども帰ってくることができない、あるいは行った先で病気になってしまった、で帰ってくることができない、それ一生帰ってこれないということもよくあったんです。そうなりますと後で帰ってきて掘り出そうと思っていた宝はずっとそのまま埋まってしまっているということになります。もちろんこっそり隠したので誰も知らない、そういうことがよくあった。たまたまそういう畑を探していた人がひょこっと見つけるということもユダヤではそれ時々あったのであります。その畑を任せられた人たち、とにかく自分の畑じゃないんですね。他人の畑の中に工作人というか、こう頼まれてそこを耕している者たちがいた。それ他人の畑の中にその宝を見つけた人がいたというのが今日の例えなんですね。そうするとその人はどうするでしょうか。これ自分の畑なら掘り起こしてそれを手に入れられるんです。人の畑なら掘って取るわけにいかない、所有じゃないからですね、出てきたものも。だからその畑を買わなければいけなかった。でその時にじゃあその人がどうするかというと、貧しいものであっても自分の全財産をはたいてでもその畑を買うのであります。それはそうです。その畑がどれほど高いかは分かりません。どの分の一角だったかも分かりません。どんな犠牲、しかしどんな犠牲を払ってでも買い取るだけの値打ちのあるものがそこにあるわけなので、神様を知るとか神様の恵みを知るというのはそういうものだとイエス様は言われています。例え話というのはそういう大変簡単なことなんですけれども、しかしこの例え話によってイエス様は私たちの信仰生活のこれはどういう場面のことを私たちに言おうとされておられるのでしょうか。そのことを考えてみたいと思います。思い起こしてみたいと思います。まず一つはこの尊い宝というのは何度も言ってます、隠されている、むき出しになっていないということです。畑に隠されている、神様にお目にかかるということは、今申しましたようにこれは人生に神様を知るということは人生の何者にも代えがたい尊い宝ですけれども、それはむき出しになっていない。誰でも、あ、自分も神様にお目にかかりたい、神様を知りたい、神様の恵みを本当に知りたい、いただきたい、そういう願いを持っていると思うんですけれども、それをどこに求めているか、それをイエス様は与えたかき真珠を求める商人のようなものだというふうに言われた。私たちもこのようにして教会に来ていますから、何かここでそういう尊い宝を見つけられるだろうというふうに思って探しているかもしれません。素晴らしいものがあるだろう。真珠の方の例えではその真珠を見つけたというふうに書いてあるんですけれども、畑の宝の例えでは畑に隠してあるという言葉が書かれてあります。ですから ひょっとすると私たちはその宝を目の前にしている、あるいは宝物のある畑の上に立っているかもしれませんけれども、それは隠されているために、この自分の足の下に宝が隠れているということには普段は気づかない。教会に来ていてもここに宝がある、その宝を隠している畑というのはじゃあ一体何でしょうか。私たちが考えたことあるでしょうか。宝を隠している畑というのは自分にとって一体何だろうか。その畑を買うためには持っているものを全部売り払って買わなければいけないというふうにイエス様が言われた、その畑は自分にとって何だろうか。全部売り払って買うという、そういうことがですね、聖書の中で別のところで書かれています。でよく出てくる、いろんな実例がありますけども、一つ例えばイエス様のところへ永遠の命を得るためにはどうしたらいいでしょうかと言って教えを請いに来た青年がいました。この青年はお金持ちの青年でした。それでイエス様はその青年に、あなたは自分の財産を全部売り払って貧乏な人に施して、そして私のところへ来なさいというふうに言われました。でこの青年はどうだったかというと、イエス様の御言葉に従うことができなかったんですね。青年は永遠の命求めていた。さっき言った永遠の命とは天国と言ってもいいとか神様の支配とも言ってもいい、そういうものを求めていた。神様を知る喜び、支配、命、それを求めていた。そういうことを信じているから、そういうものがあるということを知っているから、信じるからには本当にその命いただきたいというふうに思っていたのです。しかしそれを手にするためには、あなたは自分の財産を全部売り払ってきなさいとイエス様に言われたときに、そのことが決心できなかった。この畑を買う人とは、まあ、違います。今日の例えの中で出てくる畑買う人とはちょっと違います。畑を買う人は自分の持ち物を全部売り払って、そして畑を買いに行く。どうしてかというと、畑に値打ちがあるんではなくて、その畑にの中に宝が隠されているということを知ったからです。知っていたからですね。このお金持ちの青年はあるところまではイエス様についていったんですけれども、全財産をはたいてこの永遠の命を買い取りなさいと言われたときに決心ができなかった。これはやむを得ないことというにも言い得るかもしれません。なぜかというと、全財産というものの重みというのは自分で持っていますから分かります。しかも永遠の命とそれを比べようとしても、永遠の命というものがどんなに素晴らしいものであるかということはまだ見ていないですから、躊躇するというのはこれは普通かもしれません。自分が持っている、見えに見えている頼るべきものっていうのは分かるんです、頼ってるから。でも頼るべき主っていうのはどういうかで、どういう恵みが与えられるんだろうか、見えないために手放せないってことはよくある。彼はそのために手放すことができなかった。永遠の命を得る、永遠の命を手にすることができなかった。もう一つ、聖書の例というのを思い起こすことができます。それは創世記の中でアブラハムがイサクを捧げなさいというふうに言われた、いや、イサクを反祭にして捧げなさいと神様から言われたことがありました。その時のアブラハムはどんな辛い思いをしたでしょうか。神様の約束によってやっと後継ぎの男の子が生まれた、それこそもう目に入れても痛くないようにして可愛がってきて育ててきた、その一人子のイサクを神様に捧げなさいというふうに言われたときに、アブラハムは神様の気持ち理解することできなかったでありましょう。なぜ神様そんなこと言われるのか、あなたが約束をしてくださってやっと与えてくださったこのもの、なぜ捧げよう、もっと言えば殺せ、こんなむごいことを自分に何でお命じになるのか分からなかったでありましょう。私たちの人生もそういうことはあります。かけがえのない子供が、またはかけがえのないあの人が、 あの相手が突然いなくなる。どうして神様支配されているのにこんなことになるんだろうか、こんなことなさるんだろうか、こんなこと起きるんだろうか。いくら頭を抱えて考えてみても分かることはない。アブラハムもそういう大変つらい目にあったのでありますけれども、その時アブラハムはさっき言ったあの金持ちの青年がそこで無言で立ち去ったようなことはしなかったのであります。逃げなかった。神様の御言葉に従いました。自分の手で自分の子供を殺す、それ恐ろしいことですけれども彼は決心した。どうしてそういう決心ができたか、それは彼が神様を信じていたから、委ねてたから、なぜかわからないんですね。どうして神様こういうことを私に要求なさるのか、それはわからないけれども、私は神様を信頼する。神様がせよと言われることには悪いことではない。信じよう、信じていこう。彼の生活の、柱になっている、背骨になっているようなものは、それは神様を信じる、神様の方を許に、神様の方を信じる、神様を信じる、神様に頼る、そういうことですね。自分の知恵、自分の判断、自分の経験から来る憶測するもの、そういうものとどんなに衝突しても、どんなに納得がいかなくても、神様はお間違いにならない。その神様を信じる。これがアブラハムの生きる姿勢だった。ですから、分かったから従うということではなかったんですね。ああ、十分納得できた。十分神様に説得されたから分かりました。じゃあしましょう。そういうことではない。あ、神様そういうお気持ちだったんですか。あ、それなら、あ、従いましょう。仕方ない、従いましょう。こういう感じではない。わからない。あなたなんでこう言われるかわからないけれども、神様がせよと言われるのならします。どんなに辛くてもします。そういうふうにして、彼は神様の御心に従おうとしました。これは財産を捨てる以上のことです。財産捨てる方が楽だと思います。彼にとってイサクは財産以上のものです。けれども彼はその一番大事なものを手放そうとしていました。じゃあその後どうなったか。殺そうとして手にかけて首元までナイフが行きましたけれども、神様は乙女になってイサクの命を救ってくださいました。約束の通り。この話はそのことが起こらなくてよかったなという、そういうことではない。これはここから見るべきことは、この大きな試練、苦しみを通してアブラハムは本当にイサクを自分の愛するものにすることができた、本当に愛することができるようになったということでありましょう。それは何でかというと、それは自分の我を捨てた、我を捨てるということができたというふうに言うことができる。イサクを自分のものと思って可愛がってきたアブラハムですけれども、そのイサクを投げ出したんですね。手放したということによって彼はある意味自分を殺した。私たちよく己を殺さなければいけない、己を無にしてというようなことを聞きます。しかし自分で自分を殺したというふうに思ったら、その自分は死んだように見えても、やっぱり殺した自分というのがやっぱり残る。自分で自分をやろうとしても自分がずっと残っちゃうんです。ああ殺した自分、あ、自分でやっても自分が残る、ずっと残っちゃう。ローマ人への手紙の8章を見ますと、こういうふうに書いてます。霊によって体の働きを殺すならあなた方は生きるであろう。自分で自分を殺せなんて言ってない。霊によってっていうのは神様の御霊の働き、つまり聖霊なる神様によって自分を殺す。そのようにしたらあなたは生きる。私たちの主張とか私たちの気持ちには、それ相応の根拠があります。理由がある。 なぜ神様こんな不都合なことをなさるのか、なんでこんな目に遭わせるのか、なぜ神様こんなむごいことをなさるのだろうかというふうに思う、もっともな私たちの中での理由というのはありますけれども、それはやっぱり全部自分からです。自分が中心にあってそれを考える、自分から出てきたものです。その一番の元になっている自分というものが死ななければ天国は見えない。それはこの世を這いずり回っているだけなんですね。神様の世界を見る、神様のご支配を見るということは、この私が死ななければ見れない、手放さなければ見れない、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、そういうふうにイエス様は言われています。それ新たに生まれるためには死ななければいけない。洗礼はそのことが起きています。死んで新たに生まれる。アブラハムがひとたび神様の前に死ぬために、神様はイサクを捧げなさいと言ったんです。この誠に過酷な要求をアブラハムに突きつけた。それはそこに自分が残っているからですね。自分とイサクという、ただ漠然と己を殺すとか、己殺すとか、無にするとか、いくら言ってもそれはダメです。私たちがそう言ってそうやろうとしても、己が死ぬのは何か一つの具体的な事柄の中で、本当に神様の御言葉に従うか、自分の考えに従うかという、そういう決断を迫られて初めてそこで己が死ぬ。あのお金持ちの青年もイエス様の前行ってだんだんと追い詰められていくんです。自分を捨てるか、それかイエス様を捨てるか、そういうところを追い詰められていたんですね。その時に初めて私たちは本当に古い自分を殺すことができる。頭で考えて、あ、私はもう自分捨てたというふうに言ったとしても、それじゃダメなんですね。これのっぴきならない。もう私、これこそが私の命だ、人生だ、そう思うものを神様は捨てなさいというふうに言われる。ここにこそ私が頼ってきた希望があって、人生でこれこそ私のするべき、それを捨てなさいというふうに言われる。ある時は泣く泣く捨てなければいけないということもあるけれども、神様に従うゆえにそれを捨てた時、そこに私たちがこの世で見ることのできなかった世界、神の国を見ることができるようになる。パウロはコリントの人たちにこう言いました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる、悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。私たちは神様に従った上で味わう悲しみと世の悲しみとの区別がなかなかつかないんです。けれども神様に従って苦しむということが、悲しむということは悔いのない救いを得ることができる、悔い改めを得ることができる。で、悔い改めるということは生まれ変わるということです。ああ、自分のこの人生の中で死の影の谷を通って初めて、後で振り返ってみて、ああ、神様は私と一緒にいてくださったんだなということがわかります。そこへ来るまでは、この尊い宝というのは隠されています。ですから畑に隠された宝のようだ、神の国は、天の国は、というふうにイエス様は言われたんです。わかりやすくむき出しになっていない神様の支配は、あなたが手放した時に見えるものなんだ。キリスト者はそうなんです。キリスト者であってもこの恵みと喜びが見えなくなってたりする。自分にしがみついている時、私たちが苦しみに遭う時、悲しみに遭う時に、決してそこからただ逃げようとか、ね、避けようとか忘れようとか、そういうふうにしなくていいっていうか、いや、むしろ してはならないぐらいです、ね、それは私たちにとって大事な機会となります。本当に神様にお目にかかれるかどうかという大事な時、そこで私たちはただの理屈だとか常識だとか、そういうものをもう超えてですね、 そういうことを超えて生きた神様の御言葉を聞くことができるようになる。今日共に聞きました詩編の119編、作者こう言ってます。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。これは苦しみを通った人でなければこれは言えないことです。これただ苦しみを通った、苦しみを味わったってだけじゃなくてですね、苦しみの中で、苦しみを通って神様にお目にかかった人でなければ言えない言葉です。苦しみにあったことを通して私は神様の御心が分かった、神様の真心に恵みに触れることができました、そういうふうに言っています。どうか私たちが今この畑に隠された宝を手にすることができるように、でこの話をしてくださったイエス様ご自身が私たちのために十字架にかかってくださったんです。アブラハムに一人子を捧げなさいと言われた神様は、一人子を捧げるということが、手放すということがどんなに辛いことかということを知らない神様ではない。私たちがそのことに苦しむことは十分分かっている。ご自分の一人子を十字架にかけた、その神様が私たちに全てのものを売り払って宝の隠れている畑を買いなさいと言われています。私たち一人一人の人生の中に、生活の中にこの宝が隠されている畑があります。どうかその宝を手に入れてほしい。その苦しみと悩みが大きければ大きいほど、そこで私たちに備えられている神様の恵みが大きいということをよく知るでありましょう。神の国を見る、今聖霊なる神様が神様のご支配という宝、この恵み、神の国という恵みを今ここに集う全てのものが受け取ることができるようにしてくださるように、あなたの苦しみの最中で、手放していく痛みの中で、神様の輝くその国が、恵みがあなたの喜びとなりますように祈ります。天におられます父なる神様、私たちは苦しみに遭うために遭うたびにそこを嘆き、またそこから逃げようとします。しかしあなたはそれを通して私たちに会おうとして、そのことを備えてくださっていますことを、今日もう一度あなたの御前で覚えさせていただきましたことを感謝いたします。どうぞ心身の中にあるものを、苦しみの中にあるものを憐れんでくださいまして、その中であなたの憐れみを知ることができますように、御言葉を聞くことができるように、そしてあなたが共におられたということを十分にその苦しみの中で知ることができますように、そして最後に、苦しみにあったことは私に良いことです、これによって私はあなたの掟を学ぶことができましたと、本当に心からそのように感謝することができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。おのお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって毎日捧げいたします。アーメン。